天地の主なる神様、私たちのお父様です。復活し栄光を受けになったイエス・キリスト様を礼拝します。この素晴らしい恵み特権を心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
それではご覧様、聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。今日の説教のタイトルは前にあります、私の栄光を表しますというタイトルです。では聖書を開きます。ヨハネの福音書16章を開いてください。今日は代表して住吉郎兄弟に読んでいただきます。兄弟が読んだ後にこの箇所を皆さんと一緒に声を出してお読みいたします。では住兄弟読んでください。
御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。で、この私というのはイエス様です。ですから御霊、聖霊はイエス様の栄光を表しますと、まあ、そういう意味になるわけです。はい、イエス・キリスト様は私たち人間のすべての罪を負い、十字架にかかり、死んで葬られ、三日目によみがえりですね、天に昇られる前に弟子たちに約束をされました。その約束は少し前の14章の16から17です。では住兄弟、14章の16、17を読んでください。
私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の作り主を、もう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。
この箇所はもう何度も読んだところですけれども、イエス様はもう一人、もう自分は天に昇るけれども別のよね、アロスというのは全く同じ別の助け主ですね、クレイトスと言います。これ弁護士という意味です。助け主を天皇お父様が皆さんに送ってくださいますとね。で、そのお方は真理の御霊と、ここに書いてある聖霊様のことです。で、そのお方はいつもあなた方と共にいますと、またあなた方のうちにもおられますと、ね、聖霊様は皆さんから離れることも、あなたから出て行かれることもありません。そして聖霊様の働きには一つの特徴、原則があると。必ずこの原則のもとに聖霊は働かれますと。そのことがさっき書いてあったですね、いつもイエス様に栄光をお返しする、いつもイエス様に栄光をお返しするようにですね、栄光を期すように聖霊は働かれます。で、これは聖霊様の働きのもう大原則です。どういうことかといえば、聖霊様が働かれる時にですね、皆さんはイエス様ってなんて素晴らしいお方でしょうですね、聖霊が働かれる時、皆さんはイエス様ってなんて素晴らしいお方でしょうとですね、告白しイエス様を褒めたたえますということです。常にイエス様が崇められ褒めたたえられるように聖霊様は働かれますということです。イエス様に栄光期されるお方なのです。はい、聖書の中からいくつかの例を見ていきたいと思います。はい、ヨハネの福音書11章に入ってください。は じめに新約聖書第一節から三節まで読んでください。
さて、ある人が病気にかかっていた。ラサロといって、マリアとその姉妹マルタとの村で、ラサロといってマリアとその姉妹マルタとの村の出で、ベタニアの人であった。このマリアは主に香油を塗り、髪の毛でその足を拭ったマリアであって、彼女の兄弟のラザロとラザロが病んでいたのである。そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送って行った。主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です、
はい、マルタとマリア、二人の姉妹のですね、兄弟であるラザロです。イエス様の愛するラザロが病気にかかっていますですね、病にかかっています。二人の姉妹マルタとマリアはイエス様にですね、早く来てくださるように、この病気を治してくださるようにとですね、知らせをよこしましたね。ところがイエス様はですね、はい、4節6節を読んでください。
イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。イエスはマルタとその
6節です、4節と6節、
はい、そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれた時も、そのおられたところになお2日とどまられた。
なぜかイエス様はすぐに行かないで、その場所に2日とどまられたって。もう病気の人がいるのに。そして何て言われたかですね、死で終わらない、神の子ですね、神の栄光のためです、神の子イエス様が栄光を受けるためですとおっしゃって、すぐに病人のとこに行かれなかった。なお2日間その場にとどまられたと、こう書いてあります。そして、はい、7節読んでください。
その後イエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。
はい、2日経ってからラザロのいるユダヤに行こうとされましたですね。あえて2日間とどまられました。しかしその間にですね、ラザロは死にました。はい、17、19読んでください。
それでイエスがおいでになってみると、ラザロは墓の中に入れられて4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く、
19でいいです、17、19です。
大勢のユダヤ人がマルタとマリアのところに来ていた。その兄弟のことについて尋ねるためであった。
はい、慰めるためであった、はい、イエス様が2日経ってラザロのところに行ってみると、もうラザロは死んでいたとですね、墓の中に葬られて4日も経っていたとこう書いてある。それで大勢の人がですね、その姉妹たちのところにですね、慰めに来たとこう書いてあります。はい、このラザロの2人の姉妹もそれぞれマルタとマリアですけど、イエス様にこう言いました。はい、21節読んでください。
マルタはイエスに向かって言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。
イエス様、どうして今頃おいでくださったんですか。もっと早く来てくださったならば、私の兄弟は死ななかったでしょうに。お姉ちゃんのマルタが言いました。で、妹のマリアも同じことを言うんです。32節読んでください。
マリアはイエスのおられたところに来て、お目にかかるとその足元にひれ伏していった。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。
もし主よ、もしここにいてくださったら私の兄弟は死ななかったでしょうに、同じことを言ってるわけ。お姉ちゃんも妹もですね、なぜもっと早く来てくださらなかったんですかっていうことですね。兄弟姉妹、皆さん、兄弟姉妹たち、イエス様の考えと私たちの考えは異なります。もうこれ本当に知らなきゃいけない。イエス様の考えと私たちの考えは違います。はい、でイザヤ、ここ何か挟んでイザヤ書55章を開きましょう。8節9節、スミ兄弟が読んだ後、私たち一緒に声を合わせて読みます。でイザヤ書55の8と9を読んでください。
私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。
聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。8節9節です。はい、私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。イエス様の考えは私たちの考えとは違うって書いてある。まあ、なかなかこれがみんなわからない。私の考えているようにしてくださいってみんな言うんです。だけど違うって聖書書いてある。天が地よりも高いようにね、私の道はあなた方の道より高いとイエス様はっきり書いてある。イエス様の考えと私たちの考えは違います。なかなかこれがわからないですね。私たちはそのことを受け入れなければなりません。イエス様のやり方が私たちのやり方とは違うんです。だってイエス様は神様ですからですね。私たちはそのことを受け入れなければなりません。私の考えるようにしてくださいと言ってもされないのわけです。考えが違うから。神様は私たちの考えやり方では働かれません。クリスチャン、よく本当に分かってください。だからこうしてください、ああしてください、どうしてくださいと言ってもね、神様は私の考えは違うとおっしゃるだけです。神様は私たちの考えやり方では働かれません。本当にこれを分かってください。イエス様の考えはこの場合はですね、病気のラザロを癒すことではありません。だから病気と聞いてもね、すぐ行かれなかったんですよ。で、病気のラザロを癒すことではないから。イエス様の考えは死んで墓に葬られたラザロを蘇らせることだったんです。そうですね、姉妹たちは早く来てください、早く来て、まだ生きているうちに病気を癒してくださいとですね、イエス様に言ったんですけど、違うっておっしゃったんです。違うって、病気を治すことではない、この病は死で終わるものではなく、神の子が栄光を受けるためのものだとおっしゃったわけ。死んで墓に葬られたラザロをよみがえらせることがイエス様の考えだった。違うことを本当に知らなければなりません。ですから、こうしてください、ああしてくださいと私たちは言うわけです。で、イエス様は違うとおっしゃるわけです。父なる神様とイエス様と聖霊様は常に一致しておられます。バラバラではありません。思いもですね、意思もですね、全部一致です。イエス様は交渉外と言いますけども、30歳からの3年半です。ですね。バプテスマの間のヨハネから洗礼を受けられ、十字架にかかられるまでの3年間交渉外ですね。父なる神様の御心に従われました。いつも神様の御心を伺ってですね、御心に従い、そして聖霊様と共に働かれました。イエス様はこの3年半の交渉外は、ね、 ですからイエス様がなされたですね、死人をよみがえらせたり、5つのパンと2匹の魚で5000人を養ったり、水をブドウ酒に変えられたのは全部これ聖霊が働かれたんです。聖霊様がお仕事をされ、聖霊の働きです。はい、34節、ルカの、ごめんなさい、ヨハネ11章に戻ります。ヤスミ兄弟、34節読んでください。
言われた、彼をどこに置きましたか。彼らはイエスに言った。主よ、来てご覧ください、
はい、イエス様はラザロが葬られた墓の前に立って、はい、39節読んでください。
イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだ人の姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっておりましょう。4日になりますから、
はい、イエス様はラザロが葬られた墓の前に立たれました。しかしその墓の前には大きな石がですね置かれて封印されていましたですね。だからイエス様はおっしゃいました。石を取り除けなさいと。皆さん、石って何ですか。皆さん、石って何ですか。皆さんの固定概念とか常識です。あなたの固定観念や常識、死人は生き返らない。常識や固定観念を取り除けなさいって。神様に不可能はないわけですから。ですね。あなたの常識や固定観念はもう取り除けなさい。これが石です。で、私たちの中に石があって、もう起こるはずがない。死んだ人が生きるはずがない。ですね。石があるもんだから。ですね。石を取り除けなさい。固定観念を取り除けなさい。姉妹マルタが言います。もう4日も経ってますよ、臭くなっていますよとですね、まあ、するとその次にイエス様が信じるなら栄光を見ますよとおっしゃった。そしてイエス様は41節から42節の間で父なる神様にね、感謝の祈りを捧げられます。その祈りの後、大声で、はい、43、44読んでください。
そしてイエスはそう言われると大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたままで出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。
イエス様は父なる神様に祈られた後、大声でですね、墓に向かって言われました。ラザロよ、出てきなさい。死んだラザロに向かって言われたのです。ラザロよ、出てきなさい。イエス様が言われると、死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま、もう葬る時にね、布でこう巻くわけですけど、その状態で出てきたって。彼の顔がまた布切れでまだこう包まれとったってこう書いてあるんですね。だからイエス様はほどいてやって帰らせなさいと。死んでですね、布にくるまれた人が生き返って出てきました。ラザロが、はい、このことによってですね、何が起こったかということですね、はい、45節読んでください。
そこでマリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見た多くのユダヤ人がイエスを信じた。
これが目的です。この奇跡が起こったことによって、マリアを慰めに来ていた多くのユダヤ人たちがいたわけですけれどもですね、この奇跡を見て多くの者がイエス様を信じたと書いてある。そしてイエス様が崇められ栄光をお受けになりました。これが目的です。だからイエス様はこの病は死で終わらないで、神の栄光のためだとこのようにおっしゃったわけです。イエス様が栄光をお受けになる、これが目的なんです。これが目的です。このように聖霊が働かれるということです。聖霊はこのように働かれるということです。聖霊様はいつも いつもイエス様に栄光をお返しするように働かれます。イエス様ってなんて素晴らしいでしょうと、私たちがイエス様にね、褒めたたえるように聖霊は必ず働かれます。これが聖霊が働かれる時の原則です。ではもう一つの例を見てみましょう。旧約聖書です。出エジプト記の14章を開いてください。旧約聖書の方に移ります。出エジプト記の14章です。はい、じゃあ1節と2節、住兄弟読んでください。
主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に引き返すように言え。そしてミグドルと海の間にあるビ・ハロヒテに、ハヒロテに面したバール・ツホンの手前で宿兵せよ。あなた方はそこに向かって海辺に宿営しなければならない。
どういうことかといえば、はいですね、モーセによってエジプトの奴隷からイスラエルの民が解放されました。皆さんこのことをご存知ですね。で、解放されてエジプトを出てアラノに行くわけです。で、アラノと入ったイスラエルの民に神様はどうしなさいとおっしゃったわけ。ここにね、海辺、前が海なんです。前が海のある海辺に宿営する、テントを張るように命じられました。前が海のところにテントを張りなさいとですね、このように神様が命じられたわけですですね。しかしながらそれを知ったパロ、エジプトの王は何て言ったでしょうか。はい、3節読んでください。
パロはイスラエル人について、彼らはあの地で迷っている、アラノは彼らを閉じ込めてしまったと言うであろう、
はい、彼らは自分たちで自分を閉じ込めてしまった、前行けないのにですね、もう袋小路、自分たちで自分を閉じ込めてしまったとパロは言ったんです。常識的にはそうです。人間的にはそうです。それでですね、彼らはここに書いてあるね、アラノは彼らを閉じ込めてしまった。そして、はい、6から9読んでください。
そこでパロは戦車を整え、自分でその軍勢を引き、エル抜きの戦車600とエジプトの全戦車をそれぞれ補佐官につけて率いた。主がエジプトの王パロの心を固くなにされたので、パロはイスラエル人を追跡した。しかしイスラエル人は臆することなく出て行った。それでエジプトは彼らを追跡した。パロの戦車の馬も騎兵も軍勢もことごとくバールツホンの手前ビハヒロテで、海辺に宿営している彼らに追いついた。
はい、パロはイスラエルの民を追いかけました。600のですね戦車を引き連れてですね、あのイスラエルの脱出したイスラエルの後を追いかけたわけです。クレシマ、前は海です。海辺に宿営しました。後ろはですね、パロの率いるエジプトの精兵です。イスラエルの民はその挟み撃ちになっても絶対絶命ですですね。後ろからイスラエルの民精兵が追い、パロの兵隊が追いかけてくる。前は海、逃げ場がない、絶対絶命。それでイスラエルの民はモーセに何て言いましたか。11節読んでください。
そしてモーセに言った。エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきてこの荒野で死なせるのですか。私たちをエジプトから連れ出したりして一体何ということを私たちにしてくれたのです。
エジプトに墓がないから、あなたは私たちをここで殺すんですかと言ったんです。あなたは私たちに何ということをしてくれたんですかとイスラエルの民は叫びましたですね。エジプトに墓がないからここで殺すつもりか。 それに対する、ね、それでモーセはイスラエルのために言うのです。はい、13、14節読んでください。
それでモーセは民に言った。恐れてはいけない。しっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。
恐れるなと、恐れるなとですね。これは私たちも言っておられるんです。私たちが問題が起こった時ですね、あわやという時、神様恐れるなってしっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはやもう永久に見ることはありません、はい、主があなた方のために戦われる。これがイスラエルという意味です。イスラというのは戦う、エルというのは神です。神が戦われるということです。主があなた方に戦われる、これがですね、イスラエルです。次に言った、あなた方はもう黙っときなさい、恐れるなと、わめくなと、慌てふためくなと、黙っていなさい。今日ですね、神様が働かれるとき、皆さんも黙っとっていいです。黙っとっていいです。神様が働かれるわけですから、慌てるな、ふためくなと、でそう言ってるわけです。そして主はモーセに仰せられました。16節読んでください。
あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けてイスラエル人が海の真ん中の乾いた地を進み行くようにせよ。
あなたの持ってるですね、杖を海の中に差し示せ、差し伸ばせって、海を真っ二つに分けなさいって。そしてその乾いたところをね、真ん中を乾いた地をイスラエルが通るようにしなさいってですね。はい、21、22を読んでください。
その時モーセが手を海の上に差し伸ばすと、主は一晩中強い東風で海を退かせ、海を陸地とされた。それで水は分かれた。そこでイスラエル人は海の真ん中の乾いた地を進んでいった。水は彼らのために右と左で壁となった、
はい、皆さん映画なんか実会なんかでね、このシーンは見たことがあるでしょう。なんと目の前の海、これ紅海です。これね、エジプトからですね、シナイ半島に行くときに海があります。紅海が真っ二つに分かれた。イスラエルの民は海の真ん中の乾いた地を歩んでいったとこう書いてあるね。モーセが手を杖を伸ばすと、兄弟姉妹、誰が海が分かれると想像したでしょうか。誰が想像できたでしょうか。神様の考えと私たちの考えは違いますということです。神様は私たちのですね、もう思いもしない、想像もできない、お呼びもしないことをなさるお方なんです。だから神様なんですよ。誰が海が分かれるとか想像したでしょうか。神様の御心は私たちの考えとは異なります。もう本当にこれ分かってください。もう違うんですから。あなたが考えるようには働かれないわけですから。アメンですかアメンですか。だからこうしてください、ああしてくださいと言ってもね、私の考えは違うとおっしゃるだけなんですよ。違うわけですから。天が地よりも高いようにですね、私の考えはあなたの考えより高いとおっしゃる。しかもですね、次に何が起こったでしょう。26から28を読んでください。
この時主はモーセに仰せられた。あなたの手を海の上に差し伸べ、水がエジプト人とその戦車、その騎兵の上に帰るようにせよ。 モーセが手を海の上に差し伸べたとき、夜明け前に海が元の状態に戻った。エジプト人は水が迫ってくるもので逃げたが、主はエジプト人を海の真ん中に投げ込まれた。水は元に戻り、後を追って海に入ったパロの全軍勢の戦車と騎兵を追った。残された者は一人もいなかった。
イスラエルの民がですね、まあ徒歩の男子だけで60万だから、もう女子供入れて200万300万の人たちが海の真ん中の乾いた地を歩いていくんです。で、後ろからパロの精兵が戦車で追いかけるわけですですね。で、モーセがですね、再び手を伸ばすと両側で垣根になっていた海が戻ったと書いてある。で、パロの軍勢が全部海の中に沈んで死んでしまったと書いてある。だから神様おっしゃった、あなた方は今日見るエジプトをもう二度と見ることはありませんとおっしゃった。全部滅ぼされたんです。これが神様のやり方なんです。けど後を追いかけてきたエジプト軍の精兵ですね、全員海の中に投げ込まれて滅んでしまいました。このシーンは映画なんかで皆さん知ってるでしょうが、実際起こったことなんです。聖書はですね、神様がなさったことの記録なんです。記録なんです。で、実際起こったんです。そしてイスラエルの民はその家に主を褒めたたえ賛美いたしました。そのところが15章のですね、1節から21節まで書いてあるわけですが、まあ、とびとび読みます。はい、じゃあ住兄弟、15章のまず1と2読んでください。
そこでモーセとイスラエル人は主に向かってこの歌を歌った。彼らは言った、主に向かって私は歌おう。主は輝かしくも勝利を収められ、馬と乗り手と海の中に投げ込まれたゆえに、主は私の力であり、褒め歌である。主は私の救いとなられた。この方こそ我が神。私はこの方を褒めたたえる。私の父の神。この方を私は崇める。
はい。飛んで6、7ですが、まあ、住兄弟が読むあの声と一緒に合わせて皆さんもお読みいたしましょう。じゃあ住兄弟、6と7を読んでください。はい、
主よ、あなたの右の手は力に輝く。主よ、あなたの右の手は敵を打ち砕く。あなたは大いなる威力によってあなたに立ち向かう者どもを打ち破られる。
破られる。
あなたが燃える怒りを発せられると、それは彼らをカリカのように焼き尽くす。
はい、飛んで11節また一緒にお読みいたします。はい、
主よ、神々のうち誰があなたのような方があるでしょうか。誰があなたのように聖であって力強く称えられつつ恐れられ美しい技を行うことができましょうか。
まあ、他にもまあ続くわけですけどですね、イスラエルの民は主を褒めたたえました。兄弟姉妹、何度も言います、聖霊様はいつもイエス様に栄光を期し、イエス様が褒めたたえられるように働かれます。もうこれ聖霊様が働かれる時の原則です。イエス様ってなんて素晴らしいお方でしょうといつもあなたは告白するということです。で、これは聖霊が働かれる時の原則です。聖霊は御霊は私の栄光を表しますとイエス様おっしゃった。はい、じゃあもう一箇所、ルカの福音書を一緒に持ってください。このところは受胎告知、つまりマリアがですね、イエス様を身ごもったところです。はい、一章の31節だけ住兄弟読んでください。
ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、名をイエスとつけなさい。
はい、飛んで35。
御使いは答えて言った、 聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。
マリアは聖霊によって、聖霊様の働きによってイエス様を身ごもりましたですね。イエス様を身ごもったのは聖霊の働きです。はい、37読んでください。
神にとって不可能なことは一つもありません。
神様にできないことは何一つありません。聖霊によってイエス様を身ごもった処女マリアです。で、身ごもった後、マリアはですね、親類のエリザベツのところに行きます。で、このエリザベツはバプテスマのヨハネのお母さんです。ですね。親類のエリザベツのところに行きます。ですね。バプテスマのヨハネの母です。で、その時にですね、神を褒めたたいて言います。ですね。はい。一章の46から50まで神教で読んでください。
マリアは言った。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる主を喜びたたえます。
ちょっと待ってください。48から皆さんと一緒に声を出してお読みいたしましょう。50節までです。はい。主はこの癒し橋ために目を留めてくださったからです。本当にこれからのうちどの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その皆は清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます。皆さん、あなたの人生で力ある方が、聖霊のことです、私に大きなことをしてくださった、この人生を送ってください。聖霊様に働いていただく人生を送ってくださいですね。自分で何とかしようとしないことなんですよ。聖霊様助けてください、委ねますから、聖霊様助けてくださいとお願いすればよいのです。力ある方が私に大きなことをしてくださった。本当にこれからのうちどの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょうと。聖霊が働かれる時ですね、人々はあなたを幸せですねと言いますよと言ってるわけです。聖霊が働かれる人生を送ってください。聖霊様があなたの人生に働かれる時、あなたもこの同じように告白するわけです。聖霊は常にイエス様に栄光を返するように働かれるからです。ここで一つの証しを持って今日の説教を終わりますけれどもですね、先日です、9月の12日先々週ですね、北九州市の八幡西区のパク・イルチュンという韓国から来た牧師先生のお宅で九州コーチングネットワークですね、皆さん私たちセミナーとかやってますが、福岡ブロックの福岡の先生方の交流会が行われ、13名の牧師とその夫人が参加しましたですね。交わりの時を持ちました。パク先生の奥様の名前はリー・ハナコっていうんですね。その時次のような証しをされました。31年前、韓国での牧師を急に辞めて、四国徳島県で開拓伝道をスタートしました。苦労の連続だったがですね、神様の恵みによって教会は成長し、信徒も集まってきました。26年間徳島で伝道した後、今度は九州に行くように導かれました。5年前のことです。福岡県内に住もうと家を探しました。持っているお金は500万円です。大牟田、久留米、福岡、北九州探したけれどもですね、住める家は見つかりません。 あってももう粗末な家ですね、住むことのできない家ばかりですね。500万円ではですね、北九州の八幡西区に一軒の売り出し中の家がありました。持ち主は裕福な人で、敷地は一部畑がありますが230坪、希望売り出し価格は1750万円。もうとても手の届く物件ではですね、ありませんでした。とにかく仲介の不動産会社にですね、こちらの意思を伝えました。ね、まあ、言うだけは言おうと。はい、私たちは韓国から来た牧師です。物件ですね、この家はみんなが集まる教会として使いますと、家は大切に使いますと、まあですね、もうダメ元でこちらの意思を伝えて祈っているとですね、後から返事がありました。その価格500万で売りますって返事が来たですね。奇跡が起こった。聖霊様が働いてくださいました。心からイエス様に感謝し、皆を褒めたたえました。実際私たちは行ったわけですけど、中に入ってみると、まあ、作りも間取りもですね、使っている材料も立派な家でした。奇跡の家で、私たち13名の牧師はですね、李花子先生が作ってくださった、もうたくさんの美味しい韓国料理をいただきながらですね、楽しい交わりの時を持ちました。聖霊様はイエス様の栄光を表すようにですね、働いてくださいます。はい、これがお証です。はい、ではどうぞ皆さん目を閉じてください。目を閉じて、今日語られたことを思い起こし反芻してください。イエス様が天に上げられた後、天のお父様から使わされた聖霊様は、イエス様に栄光をお返しするように働かれます。すなわち、イエス様ってなんて素晴らしいお方でしょうと、あなたが告白するように働かれます。ですから、あなたの日常生活の中で